魔法のランプをついに手に入れたぞ。これをこうやってこすって、
わわわわわわわ、
出てきた。
俺を呼び出したのはお前か。
そうです、
私はランプの魔人だ。
知ってます。
お前に、お前の三つの願いを叶えてやるが、そのためには条件がある。
なんですかそれは一体。
この世で最も美味しい飲み物を私に捧げるのだ。
そんな急にそんなこと言われてもなんだろうな。あ、けど確かにあの町で出会った人からもらったこの飲み物はもしかしたら世界一美味しい飲み物かもしれない。これはどうですか。
お、これはなんだ。
これはですね、飲むだけで心が強くなり、過去を忘れ、新たな道を一歩進める、そんな飲み物です。
おー、じゃあ毒が入ってるかもしれないから一緒に開けるか。
しょうがないですね。
では行くぞ。
はい、
3、2、1。おお。
いや、なんでそっち開けてない。
今ちょうど、うん、なんか簡易的に部屋の掃除をしてて、
うん、
違うとこに置いたの忘れてた。ありましたありました。いや、止めるのもなんかなと思って。
うん、あ、そう。
で、途中タートルトークだったね、完全に。
それは配置がってこと。
そうそうそう。
あ、そう、
うん、始まりましたね。
はい、
うん、
今回が25回目、
はい、お、半分、
5の2乗だよ。
5の2乗だね、
うん、
あと4、これの4倍で100回か。
うわー、先長。わ
ー、
先長。
でも1年で何回行くのこれ。
いや、知らんよ、休んでたりして。
そっか、そうだね、
うん、
まあまあまあ25回ということで、
うん、けどまあ去年の9月に始めて、
うん、
それで4月、だから9、10、11、12、1、2、3、4、8ヶ月で24回、3回。
おお、
うん、
じゃあ1年でまあ35とか。
そうだ、ね、
36とかかな。
うん、
うん、100回は行きましょうよ。
2年やって、2年やってまだ70か。
うん、
あ、そうだね、
まあ行きましょう、100回はね。
まあその時にはディナーショーに、はい、ディナーショ
ー。確かに、
うん、
埼玉スーパーアリーナとかでね。
そうだね、もう2人で
100回記念でーす、
うん、一塁側みたいな、三塁側みたいので、こう
イエーイ、
四側と配置側に分かれて、こうなんか対抗で、
うん、そこ分けるんだね。
そうそう、ラップバトルみたいな。
ヨウヨウ
ヨウヨウ。失敗するとすごいブーイングが。
ブーイングがね、
うん、
で行きますか、じゃあ。
はい
はい、まあ、僕の話題が2つ続いて、ムツさんの話題が2つっていう、
うん、新しい感じだね。うん、
テンションが、うん、新しい感じなんですけど、まず1つ目ですね。
はい、
逃げるは恥だが役に立つっていう。
うん、結局これ俺は見てないけど、最近
逃げ恥ですね、ドラマの、
うん、あ、ドラマね、アニメ、あ、漫画じゃなくて。
漫画もあるし、そうそうそう、うん、
そう、漫画の1巻、
うん、1巻面白くなかった。
いや、勧められて、
うん、
買って積んである。
あの1巻すごい面白いよ。漫画は1巻までしか読んでないけど、
うん、
そうそうそう。で、なんか、それで、 その逃げるは恥だが役に立つっていうのはことわざっていうのをドラマ中に言ってて、
うん、
ハンガリー語のことわざらしいんですけど、
ハンガリー、
ハンガリー語の、
うん、ハンなんでそんなに言うなわって
ネイティブ、ネイティブだからハンガリー、ハングリー語、ハンガリー語の
ハンガリー語の
やつなんですけど、
うん、
でなんか意味は自分の戦う場所を選べっていう意味なんだって。
ああなるほど。
なんかね、言葉だけの意味だと違うように感じるよね。逃げるは恥だが役に立つって、
うん、
だからその逃げるは恥かもしれないけど自分が戦う場所、
うん、
自分が役に立てる場所を選べみたいなことなのか。
いい言葉だね。
まさに。
戦ってますか？
戦ってないですね。
戦う日本人に。
戦うのって意欲がいるからね。
そうだよ。
うん、意欲とか危機感とか、
そう、うん、そんな満員電車で意欲を失ってちゃダメだ。
満員電車はね、あ、でも最近はもう目をつぶって無になるっていう。
そっか、そうだね。目をつぶってればもう何もないからね。
そうそうそう。
ただ何か圧迫されてる感じはするけど、それは何なのかはもう分かんないわけだし、うん、それを知ったところで意味ないもんね。
そうそうそう。あと最近、うん、移動中に音楽を聴かなくなったんですよ。
うん、
なんか大きい変化だなと思って、
うん、
自分の中で。
む
ちさんは聞くタイプですか、いつも。
で、音楽は聞かないけどね、他のポッドキャストとかは大抵聞いてるかな、移動中は。
なんか、なんだろうな、どうして聞いてるんですかって聞いたら困るよね。
いや、けどね、俺全然音楽は聞けないんだよ。
あ、そうなんだ。
なんかね、リピートしてんのが嫌なんだよね。
ああ、わからんでもないな。
いや、だからこう、本当にランダムというか、自分の聞いたことないのを、まあやってってもいいんだけど、それだと飽きるし、飽きるというか自分の好きな曲じゃないからだし、
うん、
例えば好きな曲をループしてると、それはそれで飽きるしで、
うん、
でポッドキャストは結局、なんだ、常に新しいものがまあ更新されてるというかさ、まあいくつかその、聞いてれば、うん、あのいくつかその別の番組があればさ、大抵その1週間で聞けないぐらいの量にはなるから、
うん、そっか、
うん、だからまあそれでポッドキャストだな。まあそれで前はあれとかも、うん、オーディブルとかでこう本を、
ああ、
うん、音読してくれる、
本を読んでくれる、そう。そっか、
そういうのもやってたけど、まあポッドキャストに落ち着いたかな。
おー、僕はもう完全になんか思考をシャットダウンするみたいな意味で聞いてましたね、
うん、
聞いてるときは、うん、
はい、
もうなんか最近それやんなくて済むようになったなと思って、う
ん、いいじゃん、成長だよ、成長、
成長ですね。まあまあ、うん、あとはそのことわざっていうのと、うん、あと逃げるは恥だが役に立つで面白いのがその、うん、結構
うん、
はっきりし、なんかドラマですけど僕が見たのは、
うん、
はっきりいろんな用語が出てくるんですよね。
はっきりいろんな用語、うん、
例えばその主人公、まあ、ガッキーが演じてた女の子と、
うん、
その人と契約婚をする男の人がいるんですけど、
うん、
その男の人が自尊感情が、
うん、
低いみたいな、その自尊感情っていう単語が出てくるんですよね、うん、
それ心理用語、
心理用語 で、
うん、
で主人公がそもそも臨床心理士の資格も持ってるっていう設定だから、そういうのもあるんですけど、
うんうん、
そこでなんかね、いろんなタイプの人間が出てくるし、そこにその主人公の観点から見た心理用語もどんどん出てくるし、
うん
うん、あとなんか環境的に面白いなって思ったのは、その49歳の、
うん、
そのおばさん、主人公のおばさん、
ああそんな年いってんだ、
そうなんですよ、でその人は独身なんですよ、
うん、
独身貫いてて、で、うん、なんか劇中では処女っていう風に自分で言ってて、
うん、
そうそうそう、そんな人なんですけど、
う
なんだっけな、はっきり覚えてないんだけど、
うん、
その49歳のおばさんと、
うん、
そのまた別のねイケメンがねこういい感じになっていくんですよ、
うん、
そしてイケメンのことを好きなイケメンと同年代もしくはイケメンより若い女の子がこう突っかかっていくんですよ、うん、その49歳に対して、う
ん、ちょっとおばさんって
そうそうそう、そんなに若くないのにみたいなことを言った時にその、うん、いずれあなたもそうなるのよっていうのを話しながら、
うん、
なんかその上でそういう呪いを自分にかけるのはいけないっていうふうに言うんですよね。多分そんな感じだと思うんですけど、
うん、
でも確かにそうだなと思って、
うん、
だって自分で若い時におばさんおばさんつってバカにしてて、
うん、
実際おばさんになったら、うん、そうそう、ああ私もおばさんなんだっていう、
うん、
ある種未来の自分に呪いをかけてるみたいなもんじゃないですか。
うんうん、
いずれおばさんになるのに
そうだね、うん、
おばさんのことバカにしてみたいな、
うん、
だからそういうのをそのおばさんって呼ばれてる目線の人からちゃんとなんかね若い子に諭せるみたいなのも、
うん、
かっこいいなとか思いながら、
うん、
こう見ててね、
うん、
面白いドラマなんですけど。
なるほど、それは少し漫画版読みたくなったな。
漫画版の方が多分詳しく書かれてると思う、その用語とか、う
ん、はい、
うん、あと、まあ、ムッツさんと似通ってないのかもしれないけど、
うん、
そのおばさんは毎年クリスマスから逃げてるっつって、その、うん、クリスマスの時期になったら、
うん、
クリスマスの風習がない国に旅行に行くっていう設定もすごい面白くて、いい、うん、
そうだ、環境を変えるって大事だ、ね、
そうそう、今年も逃げ切れたわみたいな感じで
周りを自分の周りを変えられないんだったら自分が変えていくしかないからね。そうそうそう、うん、それは素晴らしい判断で、
うん、
てか結構クリスマスがない国なんてあんの？
なんかモロッコとか多分そこら辺は祝う文化がないんじゃない？
なるほど、
うん、そうそうそう、なんかねそういうのも面白いし、
うん、
あとはそうだね、契約婚っていうもの自体も面白いじゃん。
契約婚。
うん。
ってどんなパターン？
その主人公たちの場合は、うん、その、主人公の両親が定年退職して、
うん、
で、東京に住んでたんだけど、その、田舎の方に古民家を買って引っ越しすることになったのね。
それはまだなんだ、離婚とかしてない？
離婚とかしてなくて、あの両親が、
うん、
そうそう定年退職で、
うんうん、
そうそう夢だからっつって古民家に、
うん、なるほど、うん、
行くことになって、でその時にもうすでにその契約婚する相手の家に家事手伝いに行ってたんだけど、
うん、
そのどうしてもまあ続けたいし続けてほしいっていう話になった時に、
うん、
じゃあ契約婚をしませんかと、
うん、
その結婚っていう形の永久就職をしませんかっていう話をして、
うん、
主人公の方から、
うん、
で言われた側も考えて、その、うん、事実婚っていう形であれば両方にメリットが出るので、
うん、
それでいかがでしょうかみたいなのをこうなんだろうね、ふわっとした感じでもなくちゃんと書面でこう出して、
うん
うん、これがじゃあその一人、家事手伝いの業者を襲った時の試算とか、
うん、そ
のこれが何とかの試算みたいな感じで試しにこう出し計算したものをいくつか出して、
うん、
その上で事実婚が一番メリットがあるっていう結論になりましたっていうふ
う
に言ってこう、
うん、
事実婚をするっていう、その、うん、なんかドラマだけで見たら恋愛要素が強いかもしれないけど、
うん、
漫画の方だと本当になんかいろんな結婚観持ってる人がいて、
うん、
で本当に事実婚に関しても現実的に考えた上での決断っていう感じがすごい強いから面白いなっていうの。
なるほど、
うん、
いろんな結婚のスタイルもあるってことだね。
そうですね
いやけどそういうの少し考えるよね、なんか
事実婚、
事実婚、
うん、でも全然いいとは思うな、なんか。
うん、まあいいんじゃない。だからまあ、うん、だから契約的には、契約というか、なんだ、戸籍上は、だからもう結ばれてんだよね。
ああ、
夫婦の、なんか、 その法律的なメリットは授与できるけど、別にそこまでこう、うん、なんだろう、一般の家庭のようなこう頻繁に会うだとかそういうのがないみたいな状態のことを言ってんの。
多分それの逆だね。
なんか逆なの？
結局家事をやってもらう必要があるから、
うん、
一緒に住んでて、ただその夜の営み的なものは全くなく、
うん、
ここから内縁出してくださいみたいなのもしっかりした上で、
うん、
その戸籍を入れてなくて内縁の妻、
あ、戸籍を入れないの、
うん、妻みたいな、ただ住民票を移して、
うんうん、
その上で扶養は受けてるみたいな、
うん、
うん、
そういうのが契約婚って言うんだね、まあ
そうだね、
うん、6つ覚えたよ、うん、契約婚
じゃあ次行きますか。
もういいの、はい、
全然話はできたので、はい、
はい、
次も僕なんですけど、
うん、
ストレスの原因が後日わかる体質っていう、
はい
はい、その実はその今週のね金曜日から、
うん、
がっつり体調崩してね、その合唱団の練習にも一応行ったんですけど、うん、全然体の調子おかしくて、
うん、
でそのくせ飲み会行って、
うん、
で二次会も行って、でもなんかおかしいなっていう状態で、
うん、
また月曜から体調崩してっていう状態だったんですけど、
うん、
多分原因ストレスなのかなと思って、
うん、
でも最初わかんないんですよね。ストレス受けてる状況でストレスだってわかんないんですよ。
うん。
そういうことないっすか？これはストレスだみたいに感じます？
いや、俺はもう結構焦ってたらもうそれはストレスだと思うよ。
あ、そうなんだ。
うん。
なんか腹立つなとかわかるんですけど。
うん。
うん。
いや、まあそういうのも含めてストレスだと俺は思ってるよ。
そっか、なんかストレスを感じること自体が悪いと思ってるから感じないようにしてんのかなと思って。
うーん、
うん、
なるほど。それでその後にストレスだったんだってわかんの？
そうそうそう、突然突然ふつふつと怒りが湧いてくるみたいな。あ、そう、
なんか霊的なあれかもしれないよ
何が
除霊したら、
ああ、
体調良くなるみたいな。
序列どうなんだろうね、霊的なものがね。僕その、
うん、
兄の今奥さんか、
うん、神子なの？
なんか見える人らしくて、で僕の背後霊を見たらしいんですけど、
ちょっとやめてよそういう怖い話。
その一日合体らしいです。
あ、そうな。まあけどいろいろね、そりゃ死んだ人はいっぱいいるんだから。
シフト制で僕入ってるらしいんで、
うん、その時は誰だったの？
え、誰だろうね。
え、誰だ、その言ってくんなかったの？その日替わりだけど今はこの人ですみたいな
とかは言ってくれなかったね、なんか。あ、
そう、
うん、ね、今さらね、そんな、うん、兄ともあんまり会ってないのに兄の嫁に対してね連絡して、
うん、
背後霊のこと詳しく教えてください。
誰だったんですか？
どうする？ガンジーですとか言われたら、うん、お
ー、ありがたい、ありがたい。
シャーマンキングになれそうだよね。
うん、そうだね。読みが
ー、てそうなんですよ。それで、プンスカつながりなんですけど。
プンスカ。
声大きくして怒る人ってあれ何なんすか？
知らねえよ。
だって声大きくしなくても伝わるじゃないですか、怒るって。
そうだね。
うん。でわざわざ大きくするの本当パフォーマンスしかないんだろうなと思って。
まあそうじゃない、相手よりもこう、うん、なんだ
ろう、マウンティングというかね、なんか
威嚇して強く見せるには声を大きくするしかないんじゃない、
うん、強く見せるにはもっとね、仕事の仕方を変えるなりなんなりすればいいのにって思いながら。
あ、そう、
うん、
うん、
うん、 まあ、そんな感じですね今日は、
う
ん、心なしかちょっと元気がないのですいません。
その分今日は俺すごい元気だよ。
おお、じゃあ大津さんにたくさん喋ってもらおう。
イエーイ、
イエーイ。次はのスポンジ募集ですね。
そうね、スポンジ募集。
お風呂用のスポンジが、うん。何？
え、最近さ、
何、うん、
最近ツイッターでさ、
うん、
クワマンが結構頑張ってる。
へえ、
うん。で、クワマンがこの前ついに VTuber になりましたで。
へえ。
それでこう VTuber のスポンジノブですって。
もう
最近
ダメじゃないですか。原作あるじゃん。
え、違う、それはスポンジボブでしょ。
うん、
うん、スポンジノブだよ、スポンジノブ。
いや、原作があるじゃん。
いや、ない、スポンジノブはオリジナルじゃん。だって、
じゃガンダムをマンダムって言ってるのと一緒だよ、ほとんど、うんうん、機動戦士がガンダムを。
いいじゃんさ。クワマンがなんか、しかもね、ネタがすごい微妙なとこついてくんだよね。
いい意味でってこと？
いい意味で。あの、カブト防具とかわかる？
ああ、わかる。
そう、カブト防具ネタをわざわざ今の時期で、だって別に今流行ってるわけでもないものをさ、
うん、
わざわざこう取ってきてさ、うん、なんかそういうのをやってて。
へえ。
やべえな。
すごいなって。
だから、スポンジノブはね、ちょっと今後も期待してる。
うん
うん、はい、じゃあスポンサー募集です。
はい、今回ムツさんだよね多分。
せやね。
うん、
あ、そうだ、あれだよ、魔王を倒す仲間たちで、
大陸のゴ
ムとこう博士と呼ばれる少年、巫女と呼ばれる心を読める乙女で一番コミュニケーションを図りづらいと感じてきたのは誰に対しですか。
うん、
はい、で配置はそのシーンの、
そ
の
そうそうそう、
人の心の中を読み解く巫女で、うん、俺は怪力の男、
うん、
はい、じゃあ行くよ。
はい、
でん、お、もっと人生を楽しむための方法がわかります。
おお、いいね。
はい、3人に訴訟、三人に象徴されるものは、あなたの体と頭脳と情緒的側面。選んだ答えは、あなたがそれを解放することで、より人生が楽しめるはずの部分を表しています。
はい。
選んだ人、
うん、
食欲や性欲がある自分を恥ずかしがらないで。
ムツさん、ここのところ性欲でしかないよ。
性欲しか最近話してないけど、いや、だからまだ足りないんで、まだ。
まだ足りないんだね。
まだ足りない
んだ、
うんうん、恥ずかしがらない。だから、いや、だから別に公開はしてるけど、俺がだから恥ずかしがってるっていうのがまだ問題なんじゃない、うん、
そうか、恥ずかしいものだと思ってるって、
そうそうそうそう、
言うのがダメなんだね。
ないんだよ、うん。ありのままを言っていいんだよって、
うん、
いうことです。はい。
うん、
はい、あなたは身体的なことにあまり目を向けたくない人、自分が食欲や性欲といった本能から来る欲求に突き動かされているという事実を認めたくない人です。
へ
ー。食事、排泄、性、そういったことを平気で話題にする人を品がないと思うでしょう。思うね、
うん、もうものすごい話してたけどね。
いや、だから品がないなって思ってん。
自分に対しても品がないなって思いながら。
いや、俺はある程度まだ品は保ってると俺の中では思ってるけどね、
うん、
はい、じゃあ B、博士選んだ人ね、うん、は、知的な自分も尊敬せずに外に出してと、
うん、
まあ、自分の中の知的な部分にあまり目を向けようとしない人で、
うん、
はい、そんな難しいことを考えてもしょうがないとか、自分は難しいことは分からないとかっていう考えることは避けましょうと、
うん、
はい、で C、
はい、
感情に波のある自分をクールぶらずに表現して。あなたは自分の気持ちにあまり目を向けようとしない人、
はい、
感情が波立つことを避けようとしているようです、 他人から感情をかき乱されたくないという思いがあるのでしょう。
そうですね。
何かというとすぐに感情的になり、ヒステリックなものの言い方をする人や感情の揺れが激しく気分にムラのあるような人とは付き合いたくないと思っているようです。に言葉がね、大きくなるような人とはね。
確かに。
はい。
感情を出さなくなりましたね、もう、なんか。
あ、そう。
うん。感情の振れ幅が大きすぎるから、自分が。
ああ、なるほど。
それずっと出してたら、なんかその、うん、みんな振れ幅小さすぎて。
うん、なるほど。もう。
ああって思うから、う
ん。すぐ泣いちゃうみたいな。
泣きはしないね。すぐ怒るの方があるかもしれないね。
そうな
の。機嫌悪くなるとか。うん。
まあ確かにあんま配置がそのまま怒るっていうのをあんま知らないな。
うん、うん、はい、そうだね、怒っても相手にぶつけなくはなりましたね、なんか、
だから怒ってんだよ。
おー、怒ろっか。じゃあ
俺は知らんけど。
じゃあ次行きますか。次ちょっと試しに一個だけやって、
うん、
すぐ答えを見ようと思うんですよ。
なんでなんでなんでなんで。
いや、ちょっとエッチな深層心理テストなんですけど、
まあそう、う
ん、どれぐらいエッチなのか分かんないじゃないですか。
まだ分かんない。だから、駅弁スタイルですか。
そうそうそう。それだったらダメだから、なんか。
ダメなの。
いや、一回やってみてね。どういう感じなのかっていうのはね。
うん、
ちょっと今回、軽く。
あ、
サクッとまず試しのやついきますね。
ちゃんと品があるものにしてね、品があるもの。
はい。うん、問題です。
はい。
人の言いなりになってしまう薬を食事に入れられてしまいました。
うん、
あなたはそれに気づきません。
うん、
薬が入っていたのはどれ？
うん、
A、デザート。
うん、
B、スープ。
うん、
C、水。D、肉。
うん、
僕はでももうすぐ決まったな。
あ、そう？
うん。
じゃあ俺
さんは？
はい、OK。
せーの、
スープ。
おお、液体だね、両方とも。
まあそう、うん。え、配置は水。
水、水、うん。
で、俺はスープ。はい、じゃあ。
お酒とかあったらお酒にするけど。
そう。
いきますよ、サクッと、
はい、うん。
お、この心理です。あなたが恋をするとどうなるかわかります。
お、どうなっちゃうの？
じゃまず選ばれなかったやつ、タイプの人ですだけ読みますね。
うん、はい。
A、デザートは、あなたは付き合う相手に染まるタイプの人です。
ああ、いるいる。
D、肉は、あなたは人と付き合うと、有頂天になってしまうタイプです。
うん、
B のスープ、いきますね、じゃあ、
はい。はい。
あなたは人と付き合っても冷静を装うタイプです。
ああ。
しかし、心の中ではいつもウキウキ。
そうだね。
自分ではそれを抑えきれている気でいますが、
うん、
はためから見ると本心が丸分かりなのでご注意ください。
うん、なるほど。
うん、C、 水。あなたは人と付き合うと慎重になるタイプです。
うん、
付き合ってしまうと自分をさらき出さなくなってしまうあなた。
おいおいおいおい
もっと本当の気持ちを相手に伝えないと。
おいおいおいおいおいおいおい、
はい、これ正解ですね。
正解。まあ俺も正解だと思うよ。
うん、これいいかもしれないですね、じゃあ。うん、
いいね、はい。
じゃあ次本題いきますね。
はい。
はい、
うん、
おー。はあ。
てか全然エロくなくない？さっきの気づいたけど、別に。
あ、そうですね。
うん、
今こう、わかるやつまで見ちゃったけど、いいや、これ。
そう。
質問1、2があります、これ今回。
はい。
あなたはシャボン玉に乗ってお散歩をしています。
うん、メルヘンだね。
メルヘンだね。で、質問1が、今は地面から何メートルぐらいの高さに浮いていますか。
お、
A が地面スレスレ、
うん、
B が 1,2 メートル、
うん、
C が5メートルくらい、
うん、
D が10メートル以上、
うん、
で、質問2が、
うん、
気持ちよく浮かんでいたらだんだん、
うん、
だんだん膜が薄くなってきて今にも弾けそうになりました。
うん、
思わずどんな口 どんな言葉が口から出ますか？
もう今出たんだけど。
出たね。怖だね。
怖
じゃまず A、B、C、D ですね。
うん。いや、俺 D だわ。
俺も D だわ。
あ、そう、う
ん。飛ぶならね、高い方がいいよね。
まあ、うん。いや、知らんけど、まあ、飛ぶイメージだったらそこら辺まで飛んでたな、うん、俺はシャボン玉で、
うん。次薄くなってきて、思わず、
うん、
どんな言葉？
まあ、怖とかやべえとかじゃん。
うん。
配信は？
ああ、終わりか、みたいな。
もう諦めてんだ。
うん、
まだそこで言うと俺はまだ諦めてないよ、うん、
そうだね僕はね
どうしようというか、うん、
これ僕も見ちゃったのでそこまで言っていいですか見たところまで
いやいいよ別に次回
で
え
いいですか、
うん、別にだって視聴者はまだ
分かんないしね
知らないんだがうん
うん、
別にそれは配信が墓にまで持ってってくれれば。
じゃあこれでいきましょう、じゃあ。
はい。
はい。じゃあこれはね、皆さん一週間考えて、
うん、
はい、答えていただければと思います。
はい。
はい。じゃあ、次いきましょうか。
はい。
はい。次、ムツさんですね。
あ、そっか。ディベートが下手、
うん、ディベート
ディベート、うん、いや
そんな下手なイメージも、うん、
いやだからねこれあれ、まあ、今までの回を毎回編集しててねこう聞いてるんだけど、
うんうん、
こいつらディベート下手だなってこう思いながら、
うん、こいつらなんだろう僕も、うん、はいはい、
うん、だからディベートっていうのがあの、うんいやなんか自分の主張したいことをただ単に言いたいだけだったら別にディベートじゃないんだよ。だ本当にディベートの大会ってどっちのこう、何なんか急に。
車がね、うん、走っただけなんです。はい。
こう、どっちの、こう、あの、主張に立っても、
うん、
こう自分の主張をいかにこう正当化できるかというか、主張できるかっていう、やっぱそういう能力が大事で、だからうちらは多分その自分の思ってることはこう言えるけど、
う
ん、それでこうなんか相手の立場というか、そのそうじゃない時に全然話せてないよなっていう。
ああ、まあ確かにね。うん。
いやだからそういう自分が、そういう別の立場の時にも、なんかその主張をする能力はつけておいた方がいいよねっていう。
おぉ。
話ですよ。
はい。
うん。以上。
いや、じゃあやってみましょうか、ディベート。
なんかいい問題あるかな、なんかディベート。でもさ、小学校の時もさ、なんかそんな授業なかった？
ディベートの
ディベートなかった、まあ、ディベートって、まあ、なってなかったけど、多分、生活とかの授業だったかな。
あったね。
国語か。うん。いや、そこで、うん、なんか、その時お題だったのは、あなたは人に何かを伝えるときに、電話と手紙どっちがいいですかみたいな。
おお、それにしますか。
ああする？いや、それで俺はもうその時には別にそういうディベートとか知らないから、うん、いや全然電話の方が楽でいいじゃんって。
おー。
なんで手紙の必要があるのって思ってる中、
うん、
手紙の陣営にこう強制的に入ってて。
うん。
うん、いや、なんで自分の反対する意見を、なんか擁護しないといけないのっていう気持ちで何も喋んなかったら全然評価もらえなかったっていう。
うんうん、それでいきますか。
本当に？それでいいの？はい、
うん。手紙か電話か。で、うん、どっちか、
うん、
どっちに立ってたとしても、まあそっちの、なんか別の立場のやつも考えなきゃいけないわけでしょ？
まあ、てか、だから自分のその立場のことをちゃんと主張できるかだよね。
うん。
うん。
僕は、手紙ですね。
いや、だからそれを じゃあ電話派に、じゃあ配置が電話派で、
ああ。
俺が手紙派。で、
あ、そういうこと。
主張、そうそう。いや、だから自分の、なんか思ってることをそれを主張するのはただの、まあなんか、主張であって、ディベートは、だからその反対になってもちゃんとそれができるよねっていう能力。
はいはいはい。じゃあ電話派で、はい。
うん、はい。じゃあ俺手紙派で。
はい。
うん。
え、じゃあどっちからとかってあるんですか、これは。
いや、だからそんなディベートの方法別に、俺もやってないからね。まあいいよ。じゃあ、はい。なんで、電話がいいと思いますか？
電話はその、リアルタイムで相手の反応がわかるじゃないですか。その、例えば伝えたい気持ちが伝わった場合は、その、なんていうんですかね。その伝わった上での反応をすぐ知ることができるし、あとはその、うまく伝わらなかった場合に、その、反応を見てすぐに変えることができるじゃないですか。その説明の仕方とかを。そういう意味で、こう、リアルタイムで、こう、伝えるための努力っていうのを変えることができるので、僕は電話派がいいかなと思いました。はい。むつさんはどうして手紙派なんですか？
まず手紙のいいところをまず
はい。
お伝えしようと思います。
はい。
まず手紙はですね、
はい。
ちゃんと記録に残るんですね。
は
電話っていうのは、まあそのタイミングで、もうそれ以降情報は残りませんけど、手紙っていうのはその相手からのそういう当時の気持ちだったり、そういうのがちゃんと記録されて、それが保管されるんですね。そこがまず一つ目の優れているところですね。
二つ目
で
は。
すよ。でですよ。先ほど、ハイチンさんは、電話のメリットに対して、リアルタイムで言葉を使えるということを言っておられましたよね。しかしですね、それはいかんとしがたい。
どうしてですか？
どうしてですかね。
下手くそ。
こうなっちゃうから、こう、
い
ディ
や、
ベー
ダ
ト。
メだよ、それ。あ、でも、むちさんはもともと電話派なの？
いや、だから電話の方が楽でいいじ
もう手紙派だから、
ゃん。
なんか。
じゃあ、だから配信は、じゃあ、俺の、その、なんだ、例えば、その今言ってたような記録が残るっていうのをどう反論する？だ反論っていうことは、だから相手の、その主張に対しても、だから自分のただ単にいいとこ述べるだけじゃなくて、相手のをうまくこう、かわすというか、相手のだから批判に対しても、その回避できるし、その相手の褒めたところも、いや、それはちょっと違うんじゃないかっていう意見を言えるかっていうのが大事なんじゃない？
じゃあその、むつさんは手紙がね、記録に残るっていうふうにおっしゃってましたけど、別にその電話自体も録音はできるじゃないですか。まあ、いろんな機能があるし。まあ、そういう意味では、まあ記録にも残せるので、そこは別に手紙だけしか記録に残せないっていうのは違うんじゃないかなと。
原章。
おい。もう放棄してるじゃん。ディベートすることを。
どうすればディベート強くなるのかな。
嫌いなものを、まあでもあんまりね、良くはないんですけどね。なんか、嫌いなものの立場とか、自分がいない場所にいる立場とかを考えるのがそうかもしれないね。結局ディベートって。
ここら辺がね、だから自分の好きなものを語れだったらいくらで
そう
も
そうそう。
話せるんだけど、 やっぱね、その相手の気持ちに立ってとか、そういう意見を考えてとかがやっぱ弱いね。
まあでも手紙は、うん、僕はまあその電話のいいとこも語れた上で手紙の話しますけど、
うん、
手紙ってその書くときに数行できるじゃないですか。
お、
自分でね、何度も書き直したりできるし、
うん、
で数行もしてちゃんと言葉に置き換えるっていう動作で、
うん、
より自分の中で意識ができるというか、
うん、
こういう言い回しで伝わるかなみたいな、そういうのが自分は好きだったりとかするし、
うん、
その最終的に言葉に置き換えることで、例えば告白とかだったら、あ、本当に俺この人のこと好きなんだとかっていうふうに再度自覚したりとか、
うん、
やっぱり何か形にするっていうのは、
うん、
その電話の方はどっちかっていうと出たとこ勝負なとこが強いから、
うん、
そういう意味では手紙の方がこう最もシンプルな形で、
うん、
自分が理想としている形で気持ちを伝えられるんじゃないかなとは思いますね。うん。
なるほど。
はい。まあ、それに関してもね、それに関しても別に電話は電話でなんかね、もうリハーサル何回もすればいいじゃんって話なんですけど。
うん。
なんで俺が一人でディベートしなきゃいけない。
なるほど。
次行くよ、もう。
はい、じゃあ次、百日坊主、はい、そう、これもね、あのこれ前回少し話したよね、うん、その VTuber の活動、
ああ、そうですね、17ライブの、
そう、17ライブ、はい、で大抵他のそういう活動で見てもなんかその俺のその今までの過去の傾向を見ても、
うん、
なんか100日ぐらいはね、すごい、
うん、
気合でいけるんだよね。
うん。
毎日何かをやるっていうのを、例えば毎日1動画撮ってそれを上げるとかも、
うん。
そう、100日ぐらいはできるんだよ。
うん。
で、100を超えたぐらいから、急になんか全てがどうでもよくなるというか、これに何の意味があるんだ感が出てきて、
うん。
大抵やめ出すというか、
うん、
うん、そう、いやだからこのけど、まあ続けられてる人は多分その100を超えてもね、だから続けられてるわけだし、うん、そこの違いというか、うん、むしろその100日を超えるものは何なんだろうっていうのがね、うん、まあ考えなきゃいけないわけですよ。
うん、
う
ん、それ100を超えたいの？
まあね、なんかその超えられるのであって、まあ続けるっていうのは、まあ、大事なことだと思うし、
うん、
うん、そう、名前のあれだけど、そのハマれるものみたいな話でもね、あるわけじゃん、
うん、
けど100日も後で見返すと、なんで俺はあんなに頑張れたんだろうっていう感じはするんだよね。
それは、
うん、100日間もなんかそんなんできたなって、
うん、
思うんだけど、そう、けど100日ぐらいがまあ限度、
うん、
けども毎回登場する大悟の話だと、
うん、
まあ、なんか 100回何かをやってダメだったらまあ諦めてもいいんじゃないみたいな話はしてたけどね、
うん、
それをまた100分野でやればそれはなんか別の力がどんどんついてくるみたいな、
うん、
その違う分野のみたいな話はあったけど、まあそれでもやっぱり100日以上はね、うん、なんかそういうハマれるものというか続けられるものがあったらいいよねっていう話ですね、
うんそうなんですね。
はい。
むつさんはその100日以上続く人はどういうとこが自分と違うというか、どういうとこが原動力になってるのかなって思ってる。
狂気じゃない。
そう、もうディベートの練習も兼ねてなんだからさ。
俺の思うのは狂気だと思うよ、そこを。いや、だからその狂気をいかにこう、凡人がその狂気をいかにつけられるかを俺は知りたい。
狂気持ってる人多くない？ 狂気ない
いや、だからもうほぼそんな100日以上続けられる人は狂ってるもんじゃない？
いや、でも僕、一番思うのは仕事に対してなんですよね。
ああ、そう。
例えば6年とか、だから6年前の職場に戻ったら、6年以上続けてる当時の人が残ってたっていうのもそうなんですけど、僕仕事をただ頑張ろうっていうだけで、6年は無理だなって
狂気だ
思って。
よ。
そう、狂気ではないと思うんですよね。だからそのなんか続けてるものの 優先度が低いんだと思うんですよ。いい意味でね。例えば、その、会社に勤めてます、社長になりたいってなった時に、なんだろうな、なんでこんなことやんなきゃいけないの？みたいなのにぶつかるじゃないですか。で、そういう時にぶつかった時に、あ、じゃあもうここで頑張らなくていいやって思って別のところ行ってしまう人もいると思うし、そこでぶつかり続けてっていう人もいると思うし、まあでもぶつかり続けるのはしんどいじゃないですか。で、6年続けてる人を見てたら、結構その仕事よりプライベートが充実してるなって思ったんですよ。プライベートの方ですごく充実してて、で、そのプライベートの方を続けるために仕事があるっていう。だからその、17ライブにしろ何にしろ、続けるっていうのが目標ではなくて、何かを成すために続けるっていうのがなんかあるのかなと思って。
じゃあそ
なん
の
か、
何かをなすことを見つけたいんだよ、俺は。
なんで17を始めたのっていう。
なるほど。
そしたら VTuber としてその技術を磨くためみたいな部分があるじゃん。そう考えたらそれを達成できてるから別にいいんじゃないの？ 100 日坊主でも。
そうか。そうなのか。
そうでもないんだ。
どうだろうね。
どうなんすかね。
どうなんすかね。
そうか。100日坊主ね。
リンゴタイム。
さあ、リンゴタイムしましょうか。結構遅めですけど。
まあ、前回もね、リンゴタイム始めて、まあ、そこま
先週
で、
からの。
問題ないなと思って。いや、だからこのリンゴタイム1週間もう放置されてんだよ。一緒に買ったやつだから。
大丈夫？ちゃんと冷蔵して
い
る？
や、常温だよ、常温。
あ、それはダメでしょ。
いや、大丈夫でしょ。リンゴだもん。そう。いや、だからね、続けられるのは、だから、いや、だから続けられるのは本当狂気。いや、だから、なんでこの100日間続けられたんだろうも、俺は、ある意味自分の中の狂気だと思ってる。なんか気持ち悪いも、なんでこんな続けられてんだよ、みたいな。
自分が続けられたことも狂気なんだ。
狂ってるよ、こいつ。
かっこ自分みたい
かっ
な。
こ自分。いや、だからそれをさらにね、超えていくような人は、何を考えてんだろうって。
何も考えてないのかもね。
なるほど。
あ
なるほど。
あ。ああ。いや、でも本当に僕は仕事に対して思う部分なんですけど、やっぱり結婚とかを考えている人は強いなって思いますよ。後々ね。
それは本当にまだ結婚してない状態で結婚を考えているし、それとももう家族がいるから。
いや、家族がいる人もそうだし、そもそも結婚っていうのを土台にして考えてる人。
どうだい。
ドダーイ。
ドダイトスってなんかそんな鳴き声だったよね。
そうだっけ。
わからん。
で、結婚しなくてもいいなら別にね、そんなお金を貯める必要もないし。
それは間違った。それは違いますよ。
いや、だって、ね、うん、引っ越しをする直前とかに貯めればいいわけじゃないですか。
いやだ、それはダメだって。ハンさん、ハンさん。そんなんじゃずっと、まあいっか。まあ、それは価値観の違いだね。うん。
うん。
いや、俺はもう、今年中にはね。
お？
なんか、あれだね。会社でも立ち上げたいね。
おお、うん。そしたら土曜日くらいは手伝うわ。
いや、まあ手伝ってもらわなくても。
ええー。
いや、というかね、そういう人をね、雇いたくないんだよね、うん、こう。あ、なんかこう、まあお世辞というか、なんかそういうので言ってるんだろうけど、うん、こうなんか、こう、あ、会社立ち上げたら、じゃあなんかもう掃除でもいいんで雇ってくださいみたいな。そういう人こそ雇いたいくなって。いや、むしろ、だからそういう人と一緒に、なんか本来その人がやりたいことを一緒に何かを、でこういうポッドキャストなりそういうのでこうなんかコンテンツ作っていくとかだったら全然やりますよっていう話だけど、
うん、
そういうね、なんか
おねや嬢みたいな、なんか、うん、おねや嬢って言葉伝わるんすか。
いや、何も伝わんない。何おねラジオって。
おねや嬢っていう。
おねや嬢。
ねやっていうのがその寝床の寝に屋上の奥屋根の屋で、おねや嬢って言うんすよ。
何、徳島の。
いや、違う違う、多分古い言葉か知れないけど、そのそんな、なんかそんな事故に話すような、
出てこない。
そう、
おねや嬢、おね、おね、おねじゃない、
おが、おがひらがなだね。
お
で、ねや、
ねや、え、根っこに谷、
違う、あ、でも出ないな。
え、ナイス、やっぱ方言じゃん。
椎名林檎さんが言ってたんすけどね。徳島なのかな。
徳島だよ。
だから僕の解釈としては、その、うん、なんかね、事後にね、ベッドの上で言うような適当な感じで言わないでくださいよっていう。
あ、そう。
まあ、ピロートークみたいなテンションでね。そうそうそう。いや、でも、なんか、確かに僕もすごいなとは思いますよ。単純に。な、3月働いてたところで、うん、その、50代とかかな、の人が、うん、その、そろそろ自分で仕事をやりたいなって言ってて、
うん、
そのまあ、ムツさん言ってたように自分がね、会社立ち上げてって。
うん、
で、それで手伝ってもらうときは連絡していいって言われて、ああ、いいっすよ、つって言って、連絡先交換したんですけど、
うん
うん、まあ、そういうふうに思うのがまずすごいなと思って、一から作ろうって。確かに僕もね、うん、そうだね、ポッドキャストで、というか、ムツさんと一緒に何かやって、収入は得たいと思ってますけどね。うん
まあ、もう YouTube は無理だと思うけどね。まあそこは何か
やりたいですね。
うん、
そしたらもっとコンテンツ化したものをやっていかないとね、なんか分かりやすい、
うん、もっと2人がねハマれるものを、だからそこは作りたくて、100日で終わんない。うん、
うん、確かに、
うん、
ハマれるものをね。
そう、
二人はハマれるものか。
いや、まあ別に片方がハマってれば、
うん、
まあいいんだけど。
踊ってみたとかやってみる。
そうそうそう。そしたらまあ、うん、頑張れって、俺は頑張って動画編集ぐらいまで手伝ってあげるけど。 ちょっと踊ってみたわ。まだハマれないね。うん、
じゃあ小説とか。
ああ、いやそれはまあありなんじゃん。
おお、
うん、
バクマンみたいな感じで。
ああ、そう。小説内に原作といるのな、2人分ける必要ない。
いやだって小説はだって2人で書けないじゃん。
いやだからリレー小説みたいに書けばいい。
リレー小説で。ああ、
今回そういえばなんか LINE があの小説プラットフォーム始めたらしいからね、そこで書ける。
じゃあそれでやります。じゃあ
もう、じゃあやる。いいよいいよ。はあ、
で設定とかじゃあ一作ごとお互いが考えて、そこからリレー小説で。
ああ、そうやる。うん、
あれでしょ、そのサラダ記念日みたいな感じでしょ。
ああ、そういうことだ、
ね。あれは確かに楽しかったね。そう、うん、
ね、なんか勝手にキャラが出てきたりね。
うん、そう。あと YouTube が、
うん、
そのリアクション動画みたいなやつ出てて、
リアクション動画、うん、
うん、前も話したと思うんですけど、
うん、
なんかアニメとかを見たリアクションをこう、うん、個人個人が自分のパソコンで写してそれを統合した動画みたいなのが出るみたい。
ね、もう一回言って。
だからそのリアルタイムで一緒に見てるわけじゃないんですよ、周りの人と。
うん、
で例えば日本のアニメの1話っていうのを、うん、はい1話始まりましたっていうところから全部録画をして、ね、うん、そうそうそう。
でニコ動とかそういうの、うん、
そうそうそう、ニコ動のコメントじゃなくて動画版みたいな、そのリアルタイムのなんか反応みたいなのを動画にまとめて、
うん、
5、6人分を、うん、その一つの動画になってるみたいな。あれはあれで面白いなと。
スマブラのキャラが発表されて外国人が
そうそうそう、うーみたいな、ね、わーおーみたいな。
なるほど。
うん、
え、それをだからどうすんの。え、二人で
そういうコンテンツがあるん
だ。わーおー。
いや、なんかそのバイオハザードもそれでもいいなと思って、なんか声だけだったらやっぱりさ、
うん、
っていうのもあるから、もうバイオハザードをプレイしながら顔も出すみたいな。
うん、はあ、
あと演奏系はやりたいけどな。あの前貼った
お互
いあのピアニカのやつとか。
ああ、いやだから俺ピアニカ持ってるからね今。
あ、そうなんだ。
ちゃんとピアニカ俺習ってたよ1年間。
じゃあそれやってみますか。
うん、まあ、そう。
でも楽譜に起こすとこから始めなきゃいけないから。
そう。まず何を弾くかだよ。
うん。まあ、スターウォーズでしょうね、多分、最初は。
なんで俺見たこともないけど。
いや、曲がいいからね。
うん、そうだね。しかもあれは二人並んで、なんだっけ、あの、なんとかブラザーズだっけ、そうそうそう、なんかその。
そう、外国の方がね、二人並んで。
並んでピアニカをこう演奏して、うん、そういう、あのスターウォーズだとかマリオだとか、うん、なんかいろいろね。
うん、そっか。だからそもそもそこの音から合わせなきゃいけないのか。
メロディカメン、
メロディカメンね、すごいかっこいいんだよね。
うん、
うん、
いいね。
うん、
ええー、けどこの2万センチでいいの。世界中からこいつら、あいつらの
マネージャ
ー、
ビアリスペクト、
メロディカメン、
そう、ビリスペクトメロディカメンって書いとけば、
うん、そしたらね、いずれメロディカメンが
そうそうそう
来てくれるかもしれないしね。
メロディカ4になるかもしれないからね。
メン、メンだからいいじゃん、メンって。
あとなんだろうね、旅の動画とかはいつかやってみたい。
いや、それ前言ったけどね、意外とめんどくさいよ旅の動画。
うん、
うん、
お店とか入るとね、
うん、
許可とかがいるし。
そう、まあそれもそうだし、別にそこどう、そこ取ってどうすんだよみたいな もうひたすら撮んないといけない感じだし、撮ってるとだから普通に通行人とかもね結構そう見てくるという場合によってはなんか金出せとか言われるし、
うん、それはまだ超えられないねそこの壁は、
うん、だから前もそのハンディカムみたいの持って台湾旅行でそういう動画撮ってみようとしたんだけど全然うまくいかなくてね。
そう体調崩してから新しくサプリを買い足したんすよ、
うん、
DHA EPA のやつと、
うん、
あとヘパリーゼの錠剤タイプのやつとあとナザールを買ったんすよ。
ナザールって何？
点鼻薬。
点鼻薬って何？
あの鼻に入れるやつ。
いやそれはスーってすんの？
スーっとするし、あの根治的な意味でも治すというか薬が入るからね。
点鼻薬ってやばいやつじゃなかったっけ？
そう点鼻薬ってそう買った後に調べたらやばいやつって書いてあったね。
なんかこう結構それをこう一気に使うというか麻薬的に。
そう点鼻薬をね、うん、使うと点鼻薬性鼻炎になるんだ。なんかもう点鼻薬がないと鼻炎になっちゃうみたいな。
うん、
うん、
なんでそんなん買った？
いやでもまあ効果は期待しようかなと思って。うん、うん、
まあいいんじゃない。
そうかムチさんがリンゴを食べ出すとそこで時間が止まるから。
時間は止まってない、動いてる。もうなもっと性の話をしないと。
本当だね、僕も感情の話をしないと。性の話か。
じゃあだからん？それじゃ意味ないか。俺がちゃんと性の話してハイちゃん感情の話しないといけないのか。
ああ、僕共感覚が強すぎるんですよ。
うん。
共感覚周知とか前多分話したかな。
なんか話し、ああだから痛い痛い痛い、うん？違う。
そうそうそう、痛い痛いとか、あ、うん、この人失敗しちゃうみたいな。
うん。
この人滑っちゃうみたいなのを見ると恥ずかしくなる自分。
いやそれ
そういう意味で、そうそうそう、僕エロビデオを見てる時もそんな感覚なんですよ。
それが全くないんだよね。
なんだろうね。まあ男女の、
うん、
が普通というか、まあ男女のを見てるんですけど、その女性を責めたいがないんですよ。その動画見てる時に。
うーん。どっちかっていうと、けど、
うん。
だって何その共感覚というかやるんだったら別にその男優が。うんやってればそれは何、うん、犯したいの何かな。
あーそうそこまでまだ行ってないのかな、うん、なんかこの人エロいことやってるなみたいな。
あーそう、
うんうん
うん。
むつさんはどういう気持ちで見てるんですか？
エロいなって。
変わりたいなみたいな。
まあ、いやそういう感じでもないよね多分。
エロいものを見てるっていう状況なんだ。
うんそう。
へえ。
けどなんか注目するのはさ、
うん、
あっちの方じゃない、ヒブの方というか。
ああ
女性にしても男性にしても、
うん
あれは、あれが自分だと思い込んでんのかな。
ねえ、俺は大多数の人が思い込んでるんだと思ってるけど。
そうなんだろう。
なんか例えば女優さんで、そうそう、ああこの前、うん、
いや、この前なんか、
うん、
ゲーム作ろうかなって思った時に、
うん、
こうひたすら射精できるゲームを作ったら面白いかなって。
どういうことですか？
いやだからひたすら出せるってそれ快感にならないかなっていう。
ああどうなんですかね。
部屋からスタートして部屋の中をすべてこう、
あ、
白くできるみたいな。
染めていくみたいな。
そう。
うん。
それが VR のゲームで。
いやそういうのはなんか凌辱欲みたいにつながるのかもね。
凌辱欲。ああ。
なんかその部屋自体を。
部屋自体を凌辱するの？
まあでも支配するみたいなさ。
なるほど。
うん。はい、
うん、
そうなんですよね。僕が唯一自発的に女性をエロいなって思ったのが、
うん、
怪我してる人を見た時だったんで、
うん、
あんまりそういう状況ないじゃないですか。
まあね、
うん、
それはどういう怪我、本当に歩けないような怪我なのか、それともなんかそういうすりむいちゃったぐらいな怪我なのか、
うん、
っていうと、
あな、松葉杖ついてる女性を、
あーあーいいとこつくねそれ。
18、19の時見た時に興奮というか、うん、なんかその表面的なの勃起っていう意味ではなくて、
うん、
うわあと思いましたね。
いいね。
すげえと思って。
うん、なるほど。
なかなか出会わないでしょ。
まあね、うん、なるほど、
うん、
そっか。そこで言うとあれかな、結構興奮するもので、
うん、
服屋さんとか結構興奮するね。
服屋さん、
服屋さん、
へえ。
興奮なのかな、こう気持ちが湧き立つというか。
ああ。
だから別に着てる、その着てる服、ん？着てる、誰かが着てる服じゃなくて、こう服屋さんで並んでる服がいっぱいあるのがすごい。
ああ。
わかる？この。
わかるかもしれない。ああ。
だから別に人が着てなくてもいいんだけど、そういう服がいっぱいあって。
うん。
それが全部違う服というか、
うん、
それがすごい心地いいというか。
え、これから着られるんだろうなみたいな意味？
いや、そういうでもない。
そうでもないんだ。
こんなにたくさんの服があるなんてみたいな。
服大好きな人じゃない？
そう、服大好きな人。いや、だから俺はね、ちょっとそろそろなんか VR で服屋さんにでもなりたいなって。
うん、
もうリアルの服屋なんてね、いっぱいいるから。
VR で、ね、
うん、作れたらいいなって思ってるけど。
うん
うん、そう。あ、まあな、今日の話で、今日の話というか、違うな、うん、今日俺が見た DAIGO の動画で、
うん、
自分に合った仕事みたいので、いかにそのなんか、のめり込むというか、なんかその、何ゾーンに入ってる状態、
うん、
をなんかつく、そういう時間が長い仕事の方が、うん、まあいいぞっていう話でね。
うん、
そう。じゃあそれで今まで俺が一番そういうプログラミングしてて、一番ゾーンに入ってたなって思うのは、あれだね、エロサイト作ってた時で。
うん、
そう、あの時をなんか、うん、何か救われてたんだよ。
うん、
心が。
確かにね、確かにねってなんだろう。
だけどそれはやっぱなんかエロサイトもね、まあ、作ってみるとやっぱいろいろ日本のね問題もあってね、そういう、
まあね、
うん、そう、
うん、著作権とかね、
そう、うん、それで海外のサイトにはやってると、まあすごいグレーゾーンで結構黒寄りだから、うん、まあそれで作ってると難しいカラーとかで、
うん、
そのサイトは閉じちゃったけど、けどそのエロサイトを作ってるのが一番、
うん、
没頭できたね。
確かにね、なんかその没頭できるもの本当に俺も見つけないとなとは、
うん、
うん、
それだよ。
エロサイト作る？いや、いい、ストロングストロング名義で。
いや、まあいいけど、だからどうだか、そのね、捕まんないというか、そのコンテンツを担保して、
難しい。
そうけど、まああれを作るのはあの OK なんで、あの PMM とかの、
あ、ね、そう、宣伝ってことで
しょ、うん、あれはもう日本のところにサーバーあるし、それで売ってるから多分それで広告とかはそこで出してもいいんだけど、うん、けどそれ以上のコンテンツは作れないというかさ、だ全部紹介動画にな、紹介のなんかコンテンツになっちゃうんだよね。だからそのいかにその、うん、できるかとかの話になってくるだろうけど、
うん、うん、まあね、
いや、それで数あるそんなエロサイトからうちらのそのエロサイトを使う理由聞かれたら
確かに、うん、ふーん、どう
ないの、なんか配信は過去にハマった、これは一番ハマったというか、
一番ハマったものか、
うん、別に子供の頃とかでもいいし。
子供の頃は本当に小説だね、もう。
ああ、そうなんだ。
うん、ハリーポッターとかも本当ベタだけど、
へ
え。うん、ハリーポッターをなんか小2ぐらいの時に、
うん、
歯がグラグラで、
うん、
それをいじりながらハリーポッターをずっと読んでたのを覚えてる。
まあその頃に抜けるからね、歯は。
うん、
そ
っか、あるか、ハマってるのは。そうなんだよね、ハマってるもの探すには本当にチャレンジしなきゃいけないからね。
うん、そうだよ。
なんか自分が今知ってる範疇で探そうとしたら絶対ないと思うんですよ、ハマるものが。
あ、そう。
うん。
だけど、だからそういう、だからいいんじゃないの、小説とかは。いや、それは読むのが、うん、いいの？
いや、でも書くのも多分好きなんだろうけどね。
けど森博氏が言うには、小説を書くには小説を読まないことだって。
ああ、まあね、うん。似通った部分が出てきてしまうかもっていうのは。
ただ単に、
うん、
小説読む日もあったら小説書けるでしょっていう。
そういうことなのか。
うん、らしいけど。いや、だから、けど今の、俺の考えだと、
うん、
今の時期にもう小説を書いてもやっぱ難しくって、
うん、
そう、あるいはちょうどだから森博氏の時代だったがよくて、だから今だったらそれはもっと別のもうちょっとハイコンテクストというか、
うん、
やっぱそういう動画とか、
そうだね、
そういう VR みたいなものになるんじゃないかと思って俺はそっちを今頑張ってるけど、
うん、
うん、難しいね。
じゃあやります、じゃあ。
何？ LINE 小説？
LINE 小説。
LINE ノベル。LINE が作る新しいウェブ小説投稿サービス。
あ、こっか。やりたいこと。
やりたいこと。やったもん勝ち。
勝ち。
全員
集。んなら。
ちょうど募集期間、4月16日から2019年9月30日まで。
お、
第1回令和小説大賞、
おお、狙うか、
うん、9月30日までに1作品できればね、
うん、
LINE アニプレックス日本テレビの3社提携によるオールジャンルの小説コンテストを開催。まあ、それか、あとは最近のサービスだと、スクライブっていう、
うん、
サイトがあって、そこがなんか読む YouTube を目指すっていう、そういうサイトもあったりするけど、ここも小説で、これはね、結構ちゃんと人がつけば、 あのポイントがちゃんとお金になるタイプだね。それで人が読めば読むほど広告が出て、それで YouTube みたいにこう入ってくる。
うんうんうん。
っていうんだね。まあ、そういうので始めてもいいし。
そういうのでまず始めてみますか。
おう、賞を狙うんじゃなくて、まずはそのね。
まず賞狙いに行きます。
いや、別に、賞はどうでもいいけど。
うん。
うん、いや、だからそれで、スクライブである程度、その読む人が増えてきたら、毎回投稿することに、とかだよね。
うん、
それでお互いがこう交互に投稿していけばいいんでしょ、
うん、
うん、とかでもいいし、
とりあえずやりたいことを書いてみたんですけど、
やりたいこと、 LINE ノベル、作曲、踊ってみた、顔を見せたゲーム実況なん
難易度的にね、こう最初からこうどんどんどんどんって、
うん、別に俺も別に顔見せてもいいけどさ、見せたメリットそんななくない、うん、それはその表情が本当に知りたいってこと。
そうそうそうそうそう。
そう別にうちらそんな表情変わってんの言うて
変わってんじゃないかな、
ほぼ平常運転でやってると思うけどね。
いや、平常がわからないじゃないですか。
なるほど。
うん。うん。う
ん、あ、そう。
すごい人が。
やばい、ね、何配置の部屋に人。
クーデターみたいな。
配置今何階建てなの、そこ。
2階建ての1階だね。
あ、1階なんだ。じゃあ。
なんか横は通るよ。うん。うん、人は。
仕方ない。
うん、
ああ
、じゃあ、まず LINE ノベルっすね。
LINE ノベルでいいの？スクライブはスクライブ。
スクライブの方がいいの？
だからスクライブの方が、なんだ、LINE ノベルは全部出来上がらないと投稿できないんじゃない？
あ、そうか。
スクライブはそういう、一応なんか800文字ぐらいずつ、こう、次の話、次の話みたいのが投稿できるみたいな。ああ、けどスクライブね、あれなんだよね。編集ができない。
あげたらってこと？
あげたらもう一字一句変えられないみたいな、そういう制約あった気がするけど。
スクライブであげたのを LINE とかはダメなんだ。
わかんない。LINE のあれによるよね。コンテストの。だから未発表作品だったらもうダメだし。
うん。
お、賞金300万。書籍か。映像か。やったぜ。応募方法、応募資格、作品形式。
今日からじゃん。
何が？
サービス開始が。
そうだよ。ああ、けど応募受付期間中に作品が完結していることが選考対象の条件となりますだから。
うん、
だから別に、だから完結せずになんかそういう風にちょいちょい出してる作品でも大丈夫なんだ。あ、けど応募作品は未発表かつオリジナルのものに限らせていただきます。ただし本コンテストで応募する前に応募者自身が運営するウェブサイトで発表した作品など非営利目的かつ商業化されてない発表作品に限り未発表作品とされます。
うん、
いやけどそしたらスクライブはもう別に
スクライブはダメ
だからね。
うん、
そっか、ダメだね。応募者自身が運営するウェブサイトで発表した作品など、へえ、うん、
LINE ノベルは調べたら出てくるの？
え、
アプリなのこれは。
分からん。いや、だって今日発表されたんだ、俺も知らんよ。
LINE
え、なんか普通になんかアプリというか LINE 上でできるなんかじゃないの？あ、けど LINE ノベル会員登録はあるのか。あ、2019年夏読書アプリ公開予定だからまだ、
うん、
読めないじゃん。
おい。
いや、まあけど、別に投稿はできるから。
ネット上でってことかな。
いやだからそういうちょっとずつ上げていくか一気に上げるか
ちょっとずつでいいんじゃないですかね。
うん、いやだったら俺はスクライブでいい気がするけど、本当にそういうショーとか映画化とかを狙ってない限りはね。
うん、
まあスクライブはただそのかだから、あとはだからナロー小説だよね、有名どころだと。
確かに。
けどナロー小説は別にだからその作品化されない限りは別に一銭も入ってこないけど、スクライブはちょっとでもなんだ、なんかそういうスポンサーっていうか、だから YouTube でいうそのなんかあのチャンネル登録者数がある程度いくと広告が出るみたいな同じ仕組みで、スクライブでもある程度そのチャンネル登録みたいなのが増えるとそのなんか広告モードみたいになって、その広告モードになるとお金がもらえるみたいな。
へー、ね、じゃあスクライブでやりますか
でいい。
うん、でも9月まで時間あるしね。
あ、すごい目指すのそっちも。
そこは1回挑戦してみたくないですか。
あ、いいんじゃないでしょうか。
はい、
じゃあ後で作っとくよ。
おお、ありがとうございます。
ライブのアカウントまだ今も結構この人がね、開発結構頑張る人でね、すぐ仕様とかデザイン変わるんだよね。だから今もしかしたら編集ができてたりするのかもしれないけど。
うん、あとどれくらい残ってますか。
もうあとちょっとで、もう8分の1ぐらい。こ
じゃ設定だけ考えとく。
おお、
主人公とか、
主人公、海底都市
なんで主人公って言ってるのに海底都市が出てくるの
まずは場面からでしょ、時代設定から。
時代は
未来。
それはそのつながってる未来でいいの。
うん、つながってる未来でこう
何年ぐらいあと、
300だからもうあれだよね、こう温暖化すぎてこう全てが水の中に埋まっちゃって、人々は海の下で住むしかないみたいな。
主人公は
主人公、主人公マリア。
マリア女性なのね。
女性、うん、
何歳ぐらいこれあれ女性何歳何歳
14かな、うん、
14歳ね、
うん、金髪ので、ちょっとこう冒険心が強い
14歳。
でこう個人の
なんかなぞってない
何もなぞってない
本当に、
うん、多分
個人生まれな育ちなのね。
今も個人に通ってるというかね、うん、
これがどう進んでいくの大筋として。
そんなのそんなの考えるのはこれからでしょ
いやでもその個人を出るのか、うん、個人の中で何か問題が起きるのかによって違うじ
ゃん。個人、いや個人の外じゃない、やっぱ問題は。
うん、
なぜ人は生きるのかみたいな。
はいはい、
深い
深い
深い、海よりも深い
じゃあ設定これで。
お、うん、
西暦にバツバツバツ年みたいな、うん、あ、いいんじゃないですかね。
お、いけますか、うん、先生
これで、
うん、
僕結構ドロドロにすると思いますけど途中
じゃあそこ俺があっさりすればいいんでしょ
次の章でね、
次の章で、うん、
そしたら次またドロドロしてきたので、
うん、そうそうそう、けど一応ね、なんかその収益化ができるのが一応一つのその投稿で800文字程度みたいな感じだから、まあ、だから800文字ずつ交代ぐらいにしとけばいいんじゃない。
うん、それでも章とかにはならないよね、第一章とかには。
けどその分け方もな、あ、というか普通にシリーズみたいな、なんかストーリー投稿みたいなのできて確か、
うん、
うん、まあけどその章みたいのは配信が好きなところで区切ればいいんじゃない。
うん、じゃあこれで100日いきます。
100日、そう、そしたらもう俺はやめる、
うん、
いや、そしたらもう8万だから普通に1冊の本ぐらいにはなるよね、
うんうん、
本当に続いたらだけ
ど、うん、まあまあ1日2回とかでもね800だったらいけるし、
なんでそんな頑張る
結構好きなんですよ、小説自体が。
あ、そう。うん。
うん。
うん。まあいいんじゃない？どうなるかは知らんけ
ど。うん。
うん。
タイトルは後で変えれるの？
あー、どうだったかな。まあそこもなんかスクラップ自体。てか、ほんとにスクラップじゃん、スクレープか。まあけどタイトルは後からでいいんじゃん。
そうだね、
うん、
じゃあやりますか。
はい、まあだから1週間後ぐらいにはせめてね、
うん、
うん、まあ1日800文字ぐらいが1週間分ぐらいの量にはなってると、
うん、それで5600だから結構だね、
うん、いや毎週の話結構、
うん、
本当に追う人がいたらだけどね、
うん、
うん、まあけどその編集できないのは大丈夫、まあ別にだから一回だから間違ったと思ったら一回消してそこの部分を再アップロードみたいなしないといけないのか、うん、けど意外とさ動画ってそういう感じだよね、よく考える。
動画もそうだね、
一、うん、回上げてその後から修正ってできないじゃん。そう考えるとね、なんかブログとかってすごい、うん、すごいというかさ、投稿した後でも編集できるってなんか、
うん、
なんかすごいよね。
自分の方でデータを残しておけばいいわけでしょ。
あ、まあね、うん、
うん、
それで別に後でなんかそういうなんか同人誌即売会とかで売るときには別にその完全版というかちゃんと修正した版出してもいいんだし、うん、じゃあ次のコミケか
12月、
うん、
じゃあ行きますか、
まあ、コミケは行かないけどまあいいんじゃない。
飲み終わりました？
はい、
はい、じゃあ新しい先のことも、
うん、あ、そういえばあれやった？ペプシじゃんけん、ペプシじゃんけん
知らないよ、何それ
今ホンダと戦えるんだよ。
あ、ホンダのペプシの CM は見たけどペプシじゃんけんは見てないの。
いや、だからそれで戦えるんだよ
戦う気はないですよ。
そうな。ツイッターで今戦って勝つとペプシがもらえるん。
そうやらないっすね。多分。
俺はもう負けたけど今日。
負けたんだ。
全然勝てないよこれ。強すぎるよペプシ。ホンダが強すぎる。なんで負けた理由は何かとみたいな。なぜあなたは負けたと。
枯れるんだね、
うん、知らんがなってなるけど
確かに じゃ終わりますよ、もう。
はい、はい。
はい。山下さん、いつもの挨拶をお願いします。
以上。終わり。閉店。
カンカン。ありがとうございました。
ありがとうございました。